TBS ポッドキャスト、 TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
はい、堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。本当お疲れ様でございました。毎回およそ30分、私、ジェイスと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。
はい。
先日、皆様ご足労ありがとうございました。いらしていただける距離の方、ね、はい、なかなか来られないという方もいらっしゃって申し訳なかったんですけれども、リンネルさん主催のイベントで、はい、私たち、あのおしゃれな街、二子玉川にてですね、
はい、はい、二子玉んですね。
二子玉んでおしゃれなイベントやってきましたね。
はい。二子玉何回目ですか？
多分4回とかそんな感じ、3、4回ですかね。
本当ですよね、うん、私もそれぐらいなので、やっぱり、ね、あの路線が違うのでね。
なるほどね、
はい、うん、小田急線はやっぱ東横線、あそこは何線っていうんですか、
あそこは新玉川線じゃないですか、新玉川線ってもう言わないんだっけ、
大井川線、
何ですか、大井川線、
大井町に行く、
大井町に違う、
大井町線もありますよね。
じゃないあそこあれですよ、渋谷を通る半蔵門線の延長線ですよ、
伝統支線ですって。
新玉川線って言わなくなったの？
え？
昔新玉線って言ったと思う。
新玉線？
うん。記憶違い？
わかんない。
まあ、とにかくおしゃれな街、二子玉川ですね、です。私たちイベントやらせていただいて、はい、たくさんの方に、2万人ぐらいいらっしゃる気がしますね。
そうですね。なんて言うんですか、吹き抜けがあってね、そう皆さん、
1回、2回、3回、4回、5回ってね。
見ていただいて。
ここで来場者を万の単位で盛るっていうのは昭和ですよね。今自分で言ってから思っちゃったけど。
いいんです。でもそれぐらいの感じは、本当に立っててくださって、皆さん暑い中、ぎっしり人がいて。
おばさんたちが立ってるだけで心配になるもん。ね、
そうですよね、
体感2万ですよ、体感2万。
いや本当に、なんか上の方にスタッフがいてちょっと音を聞いてみたりしてくれたらしいんですけど、うん、あんまり聞こえなかったみたいで、ね、だけれども最後まで皆さん立っててくださってありがとうございました。
そ
う
そ
う。
でその日の様子はですね、私のインスタグラムの方でインスタライブをやらせていただいて、
う
んうん、その後にね、番組
後
に
ね、
イベント後に、でそれは記録が残っておりますので、
はい、
私のインスタグラムの方に見に行っていただくと、いいです、
もうなんかたくさん集まってくださって、皆さんにね声かけていただいて、
ね、
なんか
落ち着けとは思いましたけどね。おばさん二人が出てきてキャーって、いやちょっと待って、みんな落ち着いて、
みんな知らない人たち間違えるっていうね、
どうもみたいな感じだったらいいんですよ。あ、どうもどうも、あらいらっしゃったわってこうなんていう同窓会みたいな感じで、あら堀井さん久しぶりみたいな感じだったら分かるんだけど、キャーって言われると、いやいや落ち着いて、
そうそうそう、
大丈夫みんなっていう、ね、
あれ来たのって感じじゃないのね。
そうそうそう、
なんかいやーってなっちゃってたから、
私たちびっくりしちゃいましたよね。みんな落ち着いて、
もうあれぐらい集まると、こうなんていうの、地の結集ですね。
もうそうですよ、
ね、
私たちはもう
一人一人がこう財産ですね。
AI ですよ。
そうですよね、
我々は単なる AI ですよ、リスナーの AI ですよ。
私やっぱあそこの台の上で、うん、ずっと皆さん真剣に聞いてくださってて、うん、丁寧な暮らし、
疲れ話を、
丁寧な暮らしって、私たち丁寧な暮らしっていうね、
う
ん、それでスーちゃんが言ったのが何でしたっけ、
寝る、
あとお茶のパックで、うん、お茶のパックで水出しするっていう、
そう、それが丁寧でしょ、
丁寧な暮らし。私は家周りの草を刈って蚊が入ってこないようにするっていう、なんともニコタマには似つかわしくない話をしたんですけど、でもやっぱり多分あそこにいたみんなが、うん、いろいろこう持ってるわけじゃないですか、いろんな知恵を。
そうですよ。
なんか私ね、あそこにね座ってて、うん、ずっとなんか、あ、この人たちのそういうの全部集めてなんかできるんじゃないかなって考えてたんですよ。
まあ我々普段はバラバラに生活してますけど、
はい、
一箇所に間違いない集まれば、
はい、
スーパーコンピューターですから。
そうなんですよ。
富岳ですよね。
はい、
生きる富岳です。
1位か2位になれるんじゃないかって。はい、
スパコンですよ、もう。
そうなんです。うん、思ってずっと見てて、あ、みんなでこれ、なんか知恵を出し合って、うん、何かビジネスじゃないんだけど、うん、何かプログラムできないかな、みたいなのをずっと思ってて、うんうん、ただ次の日、前澤さんが言ってました。前澤さんが。
え、お金配りおじさん？
同じこと言ってました。
スパコンだって我々、そうそうそう、私たちはお金配りおばさんですよね。お金配るからみんなこんな集まって
くる。私たちお金は配んないんですけど、
そうそうそうそう、
配んないんですけど、前澤さんがなんかツイッターで、うん、 いいねしてくれた人たちと一緒にビジネスをやって、うん、アイデア出してもらって、うん、で今までみたいにあの上司がいて会社の中でっていうんじゃなくて、アイデア出してなんか形に作っていって、それを儲けをみんなで分散するっていうやり方を、もうなんかあの雇われるみたいな資本主義から変えていこうみたいなことを言っていて、うんうん、ああこれ私昨日考えたやつだって
前澤つって、私の脳を盗んだな、私の脳をスキャンしたな、
お前はいつも私より1日早いなって思って見てました。
でもね、やっぱお金持ってる人がそういうね新しい試みってやってくれるのはいいことですよ ね、
いいですよね。どういうことかよくわからないですけども、
まあ、我々が資本主義から脱することができるのかっていうね民主主義であり資本主義であり、
なんか私たちは別にあの儲けようとかじゃなくて、
う
ん、儲
けようよ
まあみんなで集まって楽しいこと、なんか知恵を出し合って、うん、あこの人数いたら知恵出し合ってなんかできるなっていうのは思っておりましたね。
そうですね、あの、うん、結婚してるのしてないの、子供がいるのいないの、うんうん、介護やったのやってないのって集まるとですね、うん、本当に知恵の結晶でですね、
本当そうですよね。
私はあのお友達でね、お子さんはいらっしゃらないんだけど、ご夫婦で、はい、こちらの方はね、不動産転がしがうまいね、そうっていう方がいらっしゃって、買い替え買い替えで利益を出していくっていうね。昨日鎮魂祭って食べます、買ったマンションが建て替えになって鎮魂、今日は鎮魂してまいりますって言ってたけどね。
鎮魂祭時々 見かけますもん ね、
買った物件があなた、はい、大手のデベロッパーの大きなマンションに変わってごらんなさいよ。
あ素敵、ザックザックですね。
そうですっていう方もいらっしゃれば、はい、お子さんがね2人いらっしゃって、っていう方もいらっしゃって、で、まあ、3人で集まってた時に、そのお子さん2人いらっしゃる方がマンションを買いたいと、でも、もう右も左も分からないわなんて言った時に、不動産転がしが、いや怖いとこ見るんだ、ああいうとこ見るんだって、なんとか面積はいくらだとか、管理組合の議事録見ろとか、もう本当ヤクザクみたいなですね、ことを言って、いろいろ知恵を授け、で今度一方で不動産転がしの方がお父様がホームに入るっていうことになった時に、うんうんうん、まあそういう時っていきなりだったりする場合もあるわけじゃないですか、ね、うん、その方はそうだったんですけど、すべての荷物に名前つけてくださいって言われたんですよ、いきなり、はいはい、でうわどうしようって、ほらお名前をやってないわけですよ、うん、我々は経験として、うんうんうん、したらその二人お子さんいる子がすかさず、名前ペンだったらこれが一番いいとか、うん、あんまり洗わないものにはマスキングテープに名前書いて、それを品質表示とかあるんですか、あそこに貼ってそれでいけとか、うん、ああもう知恵を私たちも持ち寄ったらもう何でもできるよ、本当
鎮魂祭でも何でもできちゃいます。
やっぱこれはですね、我々が大真面目な話を最初から今日珍しく、
今日嘘です、今日前澤さんの話から始まりましたから、はい、ビジネスの話からやっぱり
大真面目な話をすると、女性の選択肢っていうのがですね、仕事するしない、結婚するしない、子供を産むまないっていう、ね、最低でも8パターンになりますんで、この8パターンバラバラになることで対立したりとか分かり合えないなんて言いますけども、そんなのたかが10年の話、もうそっから戻ってきても私たちのこう知恵、結晶オブ知恵、
いや本当そう思いました。あのリンネルゾーンに行った、
リンネルゾーンってそんな新しいゾーン作んないで、
リンネルゾーンに行った、うん、あの何百人の方も、うん、もう本当適当にこうなんか8個ぐらいにバババッとチーム分けて、なんか想像してくださいって言ったら、もう結構皆さんやると思うんですよね。
想像っていうのはそれ作る方ですか、イマジンの方じゃなくて想像上の動物を考えてください、
想像してごらんじゃなくて、クリエイティブな何か作り出してごらんっていうことになったら、素晴らしいアイデアがね、また全然違うものが生まれてくると思うんですよ。
そこに前澤さんを招いたらいいんですか、私たちは。
私はだから、そうなんです。
金だけ出すおじさんとして来ていただくっていう。
あの、前澤さんが、だから、その、思ってた次の日に、なんかツイッターで何とかしたみたいなニュースがあったから。
うんうん、なんでちょっとむくれてんだよ。
前澤さんをニコタマに呼べばよかった楽天の近くだったけどって思ったんです。
本当ですよね。あの後楽天の社員の人ともばったり会ったんですよね、私たちね。ふらふらしてたんですよ、イベントの後。ニコタマなかなか来ないから、二人とも。はいはい、そしたらリスナーさんにバンバン会っちゃってですね。はい、あ、どうもどうもって言って。
でも嬉しかったです ね皆さんね、声かけていただいて、
あの堀井がもう独立いたしましたので、これからイベントとかね、うん、タイミングさえ合えばいろいろとさせていただけると思います。なんかメールもいただいたので、
あ、そうなんです。ちょっとじゃあリンネルイベントに参加されたっていう方の読みましょうかね、はい、茨城県ひよこおばさんネーム、膝痛31歳の方、
膝が痛いのに31なの、まだ。
スーさん、ミカさん、こんばんは。こんばんは。さん、楽しみに聞いております。
ありがとうございます。
今日、友人と一緒にリンネルのトークショーに参加しました。
まあ、ありがとう。
茨城県なのに
来て ださったの？
どういうことでしょう。
通りで二子玉川の人いますかって言った在住の方いますかって言ったら誰も手を挙げなかったわけだ。私たちみんなアウェーだったんですね。
なんかちょっと調査してみたいですね。何区の人が大場さんよく聞いてらっしゃるのか。ね、うん、生瀬さん、美香さんはとっても素敵でした。本当に、存在していらっしゃるんだと、夢見心地で胸いっぱいって感じでした。楽しい時間をありがとうございました。いつかお二人にお会いできる機会があったらいいなと思っていた矢先、たまたま東京の友人と会う日がイベントの日だったんです。友人と話すと快諾、参加することができました。本当はメモを取りながら聞きたかったのですが、それどころではありませんでした。お二人を目に焼き付けて、お金はと必死でした。何と言ったらよいのか、とにかくお二人のお話を生で目の前で聞くことができて嬉しかったです。イベントの後、念願の柿山さんのおかきも買うことができました。よかったです。余談ですが、柿山さんのショーケースの前でどれにしようかと悩んでいたら、店員さんが優しく声をかけてくださって試食までさせていただき、
社長聞いてですか、社長、河合さん
試食し、
試食すごい、
柿山さん本当にすごいですね。大切に味わいたいと思います。イベントに参加できなかったご助会の皆さんも、いつかイベントなどでご一緒できることを楽しみにしております。
ありがとうございます、ね、オンラインも含めてね、イベントこれからもやっていきたいなと思ってますよね。
そうです、はい、
集まって、うん、でもそうやって柿山、玉川高島屋に入ってるんだよね確かね。
あ、そうですか。
帰りそちらに行かれたんじゃないの。
あらあら、ニコ玉で買う柿山も美味しいでしょう ね。
一味違う上品な。
そうですよね、
お味で、
うん、そうですね。
ところでですね、
はい、
重要なお知らせがもう一つあるんです。もう一つって今一個目何の重要性もなかったと思うんですけど、
今だから
お金配りおじさんの話、
前澤さんと組むっていう話を
しました。いや、それは妄想でしょ。言い切らないで、美香ちゃん、本当に来られたら私ってすごい
大富豪と
おどおどするんだから。バスキアの絵くださいっつって。
もう売っちゃったよ、バスキア。
売っちゃったんだ。そうなんだ。じゃあ、バスキアです。ピンポン、バスキアです。それいっぱいいるんだろうな。ですね、前回の配信でもチラッと触れましたっけ、触れました、ギャー。ギャーって、ギャーって。触れました、ギャー。この度、番組初となる公式グッズがですね、スズリバイ GMO、ペッパボ、ペッパボですよ。ペッパボさんから、発売されることになりました。ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。
堀井さん、もしかしてそのすごく素敵な、おしゃれな白のパーカー、オーバーザさんって胸に書いてあるけど、それもしかして、公式グッズ？
そうなんです。なんかこのシンデレラフィットしてるでしょ、私に。
死んでんのかと思ったら、死んでる。死んでんのかフィット。死んでんのかフィット。
シンデレラフィットしてるでしょ、うん、素敵じゃないですか。
ねえ、おしゃれな感じで、はい。胸元に大きな文字で、オーバーザさん。今回ですね、こちらイラストと文字、ね、ロゴなんかは、オーバーザさんの、ラインスタンプも作ってくださってるかなこさんに、
はい、お願いして、
お願いして、ありがとうございます。
いや、もうどれもこれもなんかいろいろ作らせていただいたんですけど、
あとスタッフがね、はい、今カタカナが流行ってるからって言って、私騙されてるかもしれないんですけど、
は
い、
あらスーさん、
T シャツにね、今これオーバーザさんって思いっきりカタカナで書いてあるんですけど、はい、わかんない、ヤングの間では流行ってるかもしれない、ヤングの間では流行ってるかもしれないけど、私が着ると完全にこれもう昭和のなんか電気屋さんのなんかナショナルみたいな感じ、パナソニックの前よこれ、完全にナショナル、ナショナルの文字あるじゃん、これわかるじゃん、
わかります、
ヤングは調べろ勝手に、なんかババはわかるけど、ナショナルっていう
ザ・ベスト10で当たった T シャツ、
そうザ・ベスト10、あのフォントよ、ザ・ベスト10とかナショナルとかの、ちょっと斜めった太字ゴシックみたいな、斜め太字ゴシックみたいなで、ね、オーバーザさんってカタカナで書いてあるんで、これいいの、これ作っちゃうんでしょ、
なんかだから若い人には人気らしいので、うん、それは素敵ですよ。でもあなた着こなしてます。
着こなしてねえし、なんとですねT シャツは白、はい、黒、そしてシェイプも普通のシェイプとビッグシルエットもあるそうです。
ビッグシルエット今流行ってますからビッグシルエットがいいと思います。
シルエット、シルエット、
いやでもこれちょっと
あなたに恋、
本当にみんなと一緒に仲睦まじく着たいです、一緒にね。
でね、パーカーも白と黒、あとですね、ビッグシルエットもこちらあるんですけど、そちら裏起毛なんで、秋冬の寒いおばさんも着れると。
あ、素敵。
素敵ですよ、はい。あとこれ可愛いのが今入ってるんですけど、 タンブラーね、
はい、
タンブラーがあったりとか、はい、あとは膝掛け、あとどうしても堀井さんが作りたいと言って譲らなかった、はい、ウエストポーチ。
ウエストポーチ私も本当もうあの生涯かけて流行らせていきますから。
あのね白いウエストポーチでね、はい、今大体みんなボディーバッグとして斜め掛けするんですけど、堀井さんちゃんと腰に巻いてね、
固くなにあの中央部に巻いてあのウエポを
流行らせていく。ウエポーって誰も言ってないから、
ウエポを流行らせていく。ウエスト
ポーチ、ねね、ウェイカピーポーみたいな言い方しないでね。あとですねチューリップハットみたいなのもありますし、
いいす、ね、
チューリップじゃないけどハットですね、はい、これもオーバーザさんって書いてあって、はい、いろいろございますよ。
いやこのパーカーもあの素敵ですよ。
パーカーすっごいいいよねこれ ね、
うん、これも本当通年外せない、いわゆるワードローブ的 な、
なんか何を言うてます
のいわゆるこうあの定着するファッションですよ ね、
は
い、
ね材質もねすごく良くて、はいはい、あの T シャツなんかも非常に、うん色もいいので、うん、であの白い T シャツビッグシルエットの私着てるんですけど、うん、これ何がいいって薄手なんですよ。
そうです ね、
あのね厚手のビッグシルエットも私たち着てると本当にやばいから、
あ可愛らしい、でも
ちょうどいいんですこの
似合ってます、素敵、そ
うそうありがとうございます。ということで詳しくはですね番組の公式ツイッターアカウントインスタグラムなので、私たちがですねスタジオでただあのサンプルで撮れたものをただその場でどんどん着て写真を撮るという非常に乱雑な、
はい
写真サンプルを撮らせていただきましたので、うん、そのあたりを見ていただいて、うん、発売はいつですか？6月の10日、来週だ、
はい、
来週夕方5時から発売となりますので、詳しいことは追って、皆さんご無理のないように好きなものをですね一つ手に入れていただけたらこれ幸いでございますので。
いやーでも可愛いのたくさんできました
ね。
え、ね、なんかちょうどいい、うん、ちょうどいい商品になってます ね、
そうですね、
私たちのね、
うん、堀井さん の、 あの本当にパーカー白すごく素敵ですよ。
あらそうですか。
白のパーカーで黒の文字ってなかなかあるようでね。
はい。
おしゃれなのないですからね。
シルエットもなんかいいですね。素敵ですね。そうそう、ちょっと大人な感じです。
今それはビッグシルエットではないものですよね。
これは L ですかね。
いや L だっけ M じゃない。
これ M。
あ、堀井さんそれで L なのか。そしたら M でもいけるわね、堀井さんだったらね。うんうん、私はそうあのいろいろサイズも含めてそちら。大体この人が着るとこんな感じですよなのみたいなのもやりますし、写真もちょっと改めて撮りたいねなんて言ってるんですよね。
そうですね、
うん、そうなので、うん、ぜひ皆さん、
はい、楽しみに待っててください。
そうあの保温タンブラー、タンブラーそのまま飲めますけど、ここに容器を入れて保冷したり保温したりすることもできるタンブラーなので、
うん、
こちらもね、
うん、
よかったらぜひ。
タンブラーいい、かわいいんですよ
ね、 ね、
かわいい、膝掛けもかわいい。
そう膝掛けオーパーザさんって書いてありますから、夏はね、はい、オフィス寒い方なんてね、
そうですね、
膝掛け、
はい、
オーバーザさんこれあんたリスナーだねなんてニヤリなんてしてもらえると、
はい、あいいですね、
ありがたいでございます、はい、
そして私の一押しのウエストポーチっていうね、
まだ言いますねまだ言いますね、
はい、楽しみにしていてください。
はい、ぜひぜひお願いします。
はい、
さあというわけで今日はようやくですね、ここ何週もずっと引っ張っていた人から聞いた話、まあ、あの端的に言うと人から聞いた無責任な話ですよね、
うん、
人が言ってたけど本当かどうかわからないっていう話を今日は皆さんからメールいただいてますのでお答えしたいと思います、はい、おばさんネームチャコパンナさん、世田谷の45歳の方ですね。スーサミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
聞いた話ということで、いつどこで聞いたか忘れましたが、女泣かせは女の子が生まれる、要するにモテ男、女性関係が華やか系の男は娘が生まれるというものです、うんうん、我が家は息子3人で夫はそういうタイプじゃないもんねと密かに思っています、うん、そこからいつの間にかならば男泣かせは息子が生まれるのと勝手に思っています。
ああ、
そうね、そうかもねと心当たりがあるような、
あるある、
ないような、だってで男の子ばっかりのお家っていうのをこの人がリストを出してくださってて、はい、三田ひろ子さん、小村ひさん、アグネスちゃんさん、あと神崎めぐみさんなどなど、男兄弟ママみんなモテそうっていうことですよね。綺麗な男兄弟ママの皆様にとっても励まされている私です、だって。これさ、なんかこれ、え、俗説なの本当なのなのわかんないけど、オタク女の子3人だよね。
え、女の子3人、
私、いやいや、あなたが、
あ、私ね、はいはいはい、
あの母親になる女性、まあ、つまり私たちの母親ですけど、あの性的に感じないと女が生まれるって
言われた、本当、
性的に絶頂を迎えていると女が生まれるって話を私は俗説で聞いたことがあるんですよ。
へえ、じゃあこの世の中の全てはなんか しょうがなく生まれてきた。
我々の母親は、果たして幸せだったのかっていう。
全女性に問うってことですね。
そうですよ。あなたは一回目だっていう、そういうもう完全に出ると見えたらセクハラトークになりますけど、女子男子ですからね、オタクはね。
そうですそうです。
堀さんのうちはね。
ちょっと記憶にないですけど、そこまで。
それ聞いたことない？
それはないです。
なんか海分けみたいなので、海分けってすごい迷信あるじゃん。
ありますあります。なんか食べ物もね。
食べ物とかさ、あといろいろで体内が酸性に傾くと道路とかさ、でその海分けって。多分科学的医学的にはまだちゃんと立証されてないと思う分ない分だけ迷信がやっぱあって、感じてしまうと女の子が生まれてしまうから感じないようにするみたいな、じゃあ間違えた、どっちだっけ、感じてしまうと男の子が生まれるんだ、
はい、
で感じないようにすれば女の子が生まれて、うちは女の子欲しいから感じないようにするみたいな話を聞いたこと、そんな、そんなセックスあると思ったんですけど。いやね、そうそう、だから男の子は女の子はっていう話は私は聞いたことありますよ。
へえ、そうですか。
ない、そういうなんか子育てとかさ、出産とかでさ、酸っぱいもの食べるとどうの、あ、それあれか、妊娠したら酸っぱいもの食べた
と、だからお腹尖ってると男の子とかいうことでしょ。
うん、そんなことあるんだ。
その出方は男の子だねとかいうこ
と。お腹の尖りで分かんの。
言われた言われた。
え、どっちだったの。
なんかまあ、いろいろ言う人がいたから、うん、男の子だねって言われて男の子生まれてきたけど、うん、
それは尖りは関係ないって感じ
で、ね、おでしょう、ちょっと分かんないです、
いろいろ、
あ、出てるね、男の子だよとか言われました。
へ、
はい、
なんかさ、その妊娠出産とこってまだまだ神秘が多いから一番言われんのかもね。
そうですね、神秘ですよね。
そう、一番言われんのかも。
そうだね、
そういうのね、ありましたよ、もう一個。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。初めてメールさせていただきます。おばさんネーム、スイカ好き、かっこ30代後半女です。人から聞いた話ですが、陣痛中の妊婦さんが赤いペンで描いた富士山の絵にはパワーがあり、はい、それをもらった人は子宝に恵まれる、うん、タモリみたいなやつですよね。
赤富士ってことですか。
赤富士を陣痛中の妊婦さんが描くんだって。描けんの、陣痛中って赤富士なんか。
いや、書けないと思いますよ。だって。
で、5年前、友人が大変な初産だったにもかかわらず、よかったら受け取ってねと私の分を書いてくれました。だからもう、陣痛中にサイン書くんで、パパパパパパパパパって赤富士書いてたんじゃない、私はいただいて初めてそのようなジンクスがあることを知ったのですが、実はかなり有名な話のようです。当時の私は入籍を控えていて子供が欲しいと思っていたので、友人の気持ちがとても嬉しかったんですが、現実は結婚生活5年、レス6年、年齢的にもう妊娠は難しくなってきているのに、夫に拒否をされて以来うまく話し合いができず、モヤモヤした気持ちでいます。もし友人が私にこの絵をあげたことを少しでも悪かったなと思っていたら申し訳ないのですが、私は友人のこともこの時生まれたお子さんのことも大好きで、時々会える友人のお子さんをめでることで行き場のない母性をコントロールしている自分がいます。スーさんもよくおっしゃっていますが、女性は生き方の選択肢が多くて本当に大変ですね。取り留めもなく長くなってしまい失礼いたしました。読んでいただきありがとうございました。
へー、
ちょっとね、
でも本当だ、あの森山中の大島さんも陣痛の時にペンと紙すぐ持ってきてって書いて、
うん、
なんか人に渡したって書いてる。
すごい。じゃあ本当にあるんだ、それ。
あるんでしょうね。なんか信じるものはじゃないけど、そういうパワーが伝わるんじゃないですか。妊娠のパワーが。
陣痛中に、じゃあ紙とペン持ってきてって言って、バババババって赤いペンで富士山を描くの。
うん、
でそれをもらえと子宝に見える。
はいはい。
なるほど。聞いたこともなかったけど、やっぱりそういうのは妊活チームの間とかでは有名なんだろうね、うんうんうんうん、
でもなんか実際にそうなったから信じられてることだし。
そうだよね、
うん、
人から聞いた話。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。おばさんネーム、流れ者48歳です。正直47か48か、またはたまた49なのか分かりません、うん、いいよ、だって分かるよ、大体そんな感じ、ぼんやりね。私は現在アメリカ在住ですが、海の向こうから毎週配信されるこの番組、心の癒しであり、お二人の豪快なおばさんトークは私の活力の源となっております。さて、今回のテーマ、人から聞いた話ですが、最近の付き合ってはいけない男 3C。聞いたことないね。昔なんだっけ、 3K って、汚い、きついとか、そういう仕事でっていう失礼な物言いがありましたけど。
ありましたね。
今は、 付き合ってはいけない男 3C があるそうで、
はいはい、
クリエイター、
はい、
カメラマン、
はい、
そしてカレーをスパイスから作る男
ダメ
ドンピシャ。私カレーをスパイスから作る男と分かったことがございます。
付き合っておりましたどうでした、やっぱカレーをスパイスから作る男はどうでしたか。
カレーをスパイスから作る男いいやつでしたよ。
うーん、
付き合ったことは全然後悔してないですけど、もういいかなっていうのもありますけど、向こうも同じ気持ちだと思います。付き合ったことは後悔してないけど、もういいから。
でカレーをスパイスから作ることによってどういう生活が見えてくるんですか。
こだわりと、あとそれぞれによるんだと思いますけど、
はい、
私のマイシーは、
はい、
1C、2C、3C のマイシーはですね、ちょっとの誤配合っていうんですか、ミスも許せない人でしたね。
あ、
だそのカレーに関しては、
はいはいはい、
とか料理に関してはこれダメだみたいな、こうだから貝原ユーザーみたいにガーってこう捨てたりとかして、はい、もういい、それ食わしてくれそれっていう、
もうそれでいいよ、
それでいいから食わしてくれっていうのありましたけど、そうですよ、クリエイターカメラマンカレーをスパイスから作る男
C ですね。
あとコーヒーもよく言われますよね。
そうですね、コーヒーに詳しい、
豆から煎る男でしょ、
はいはい、
でカーフィー
焙煎する男ですね。
そう C ですよ、それも
よくないですね、うん、C ですね、
C です。何なんでしょうね、やっぱこだわりがある人はダメってことなの、
こだわりがある人は C ってことですね
こだわり、こだわりで C なのかな K じゃなくてこだわり。
じゃあキャッシャーもですよね、あのレジとか打つ人もね、
それし
か
ないです、ね、C は全部ダメ
じゃないか。海上保安庁もダメです
よ、ね、いや海上保安庁は K だよあと海上保安庁
は
海上保安庁は
C ですよ、ね、
先週のワンコそばに出てた人あんた海上保安庁好きすぎだよ。
好きなの、好き
カレーをスパイスから作る男はクリエイターなんでダメなんだろう。クリエイターカメラマンカレーをスパイスから作る男、多分あれですよね、こだわりが強いとか、社会性が乏しいとか、あと収入に直結しないみたいなことだと思うんですけど、でもこれは大真面目な話すると、女性がその旦那さんの収入っていうのがないと食べていけなかった時代みたいなのの名残も微低骨でありますので、男の収入なんかどうでもいいんだよっていう時代になるといいよね、早くね。
そうですね、うん、クリエイターもね、まあどういうクリエイターかによりますしね、全然ね、う
ん。なんかやっぱり、稼ぎがあるのが男の解消みたいなのがある限り、うん、稼げる女は増えないと思うんですよ。うん、どう考えても、
うんう
ん。まあいろんな社会のルールとかもあると思うんだけど、ルールっていうかその、なかなかね、こう是正されない不平等とかもあると思うんですけど、でもやっぱ何よりも、稼ぐのは男の仕事って言ってると絶対女が稼げないんで、うん、早くそれやめてほしいよね。
そうですね。
なんかこうさ、粉とかパッとかかけたらさ、そこの偏見がなくなるみたいな、そういうパウダーないのかね。
ねえ。
だ親戚とかにさ、こうバッてやると、すごいリベラルになる、
うん。黙るっていう。
そう、黙るっていう。粉で解決して、バーって、そうそう。法事とか行ったらこう、バッってかけるといいんじゃない、好きに行きなよとかさ。
まあね、一番そこのなんか親戚が集まったところで多発 しがちですからね、そういう、
そうそう、
昔ながらの考えとか、
法事行きたくない
って言わせたいの、どうのこうのみたいな、まだなのか、まだなのかみたいなね、
そうそうそう、
ちゃんと働いてんのかみたいな、
あのいつまで経ってもだからそのクリエイターとかの人だと個人事業主の人とかもいるわけじゃないですか、
うんうん、
あとシステムエンジニアですごい能力が高い人で派遣の人とかもいるわけじゃないですか。うん、したらもう、早く正社員になってって言われるのが、本当に全身力が抜けるって言ってたよ、友達が。
本当だね。
なるほどね。
本当にだから正社員じゃなくても、本当にいい社会になってほしいね。
そう、今ね、ちょっとまた変なことになって、こう、派遣の人たちが割を食うみたいになってるから、本当最悪なんだけど、
うん、
でもなんかその、正社員じゃないとっていうのの意味がまた変わってきちゃって、ちょっとそれが嫌だな、確かにな。
うん、
だって正社員じゃないとっていうのはなんかほら保証がとかさ一生同じ会社でとか言ってたのが保険の人たちがどんどん増えていって派遣の人たちのなんていうんだろうな社会的地位が上がったりとか収入がちゃんと得られるっていう風になればその偏見がなくなったのにますますそれがさ強くなっちゃってさ正社員の方が安全みたいなな
んかさちょっとほら働き方改革でそれこそそれ、うん、の労働の時間に関して、うん割と厳しくなったじゃないですか、うん、まだ全然こう徹底されてない会社はたくさんありますけど、はい、 まあなんかなんとなく体裁をみんなそこ整え始めてきたけど、やっぱりなんかまださ同一労働同一賃金じゃないから、
本当よ、
同じ働きをしててもあからさまに賃金が違うっていうところはまだ全然なんか手をつけられてなくて、
そうね、
そうそう、
年齢もそうだし、うん、性別もそうだし、うん、あと正社員と契約社員とか、
そうそうそう、
業務委託とかで同一賃金じゃないのよね、
う
ん
う
ん、
そうなの。
まあでも正社員っていうのが今やっぱりなんやかんや言って大事、うん、強いですねみたいなところで50で独立っていう堀美香ですから、
うん、そうですね。
そうそうそう。まあでも我々は本当そういうところに関しては恵まれているというか、うんうん、ガラポンで入っちゃったみたいなところもあるから、はい、まああなたは違うけど。
いや私はそうですよ。
あなたもガラポンで入ったですか？
ガラポン組ですよ。なぜか、なんでここにいるんだろうってずっと思ってましたからね。ねえってね。
お互いね。
みんなすごいのにねってね。
なんですけど、ただその、もともと何の話してたかっていうと、まあそれ C ですよ。
うん。
C はどうのっていう話で、コーヒーの焙煎からやろうが、カレーをスパイスからやろうが、カメラマンだろうが、クリエイターだろうが、
うん、
大事なことは、
うん、
そこじゃないだろっていう話ですよね。うん、何ですか？あなたの考えるいい男って何ですか？まあ、ほら、昔の話でいくと、ちゃんとお勤めしてるとかさ。
ああ、そういうなんかあれね。
あれもあるけど。
条件的な箇条書きで書けるようなものですね。そう
そう、まあまあ、性格と、だから結局、いい男って何ですかみたいな話ですよ。
なんかふんわりしたなんかその概念の話じゃなくてね。
あ、概念の話でもいいよ。なんかさ、昔さ、いい男って言われて雑誌とかにね、私たち雑誌世代じゃん、書かれてたのって、結局自分にとって都合がいい男ってだけだったなと思って。
昔って何でしたっけ、背が高いとか高収入とか高学歴とかそういうこと。
自分にとって都合がいいっていうだけで、
自分にとって何が、背が高くて何が都合良かったんだろうね。
世間的に背が高い男性の方が素敵と言われているんで、
並びがいいっていうことですか。
そうそうそう、うん、とか収入が高い方が自分が楽できるとか、結局そのお
ん
ぶに抱っこになった時に自分にとって都合がいいっていうだけで、
うんうん、
だったじゃないですか、
うん、
だからそこをいい男 2.0、 もう 2.0 って誰も言ってないけどいい男 2.0、 令和のいい男は何なんだろうって話ですよ。
だってもう自分でやりゃいいんだもんね、そこはね。
そうなんですよ、
自分でそこはやりゃいいから。だとしたらなんか別に何にもいらないなんか、
でも何にもいらないからこそあるじゃん。
新鮮魚でしない人だったらいい、
うん、そう、私も最近思ったの私いい男って何かと思ったらね、ご機嫌な人だと思ったんですよ
ご機嫌
だぜで、いや
見てて幸せになったりとか、イラッと来なかったりとか、なんでって思わなかったらいい。
基本的にさ、大体いつも機嫌のいい人がいいじゃん。
ああ、そうですね。
神経質だったりとか、うん、威圧的だったりとか、うん、そういうことじゃなくて、もう稼ぎとか全然、大体ご機嫌聞いてくれればもうそれで、ね、機嫌が良くて、
うん、
ムード、なんていうんだっけ、その、ムーディーじゃなくて、
ムーダラダ。ムードメーカーみたいな。
そうそうそう、とか、あと、ムードメーカーまでいかなくていいんだけど、気分屋じゃない人がいいなと思って。
ああ、はいはいはい。
気分、安定してる、精神が安定してる人。
はい。
もう私たちの。
あと、勝手に楽しそうな人がいいね。
そうそうそう、これご機嫌な人じゃん。
そう。
ご機嫌マンだよ、やっぱり。今必要なのは、我々に。
だね。うん。うん、
元気がない時あるよ、誰にだって、うん、機嫌が悪い時だったり、うん、ムカついてる時だったら、それは全然いいの。そうじゃなくて、なんかわかんないけどイライラしてるの今日この人みたいな、本当嫌だよ、
ね、あるから、そういうの本当にいるから ね本当にいるんだよ。
しかも何があって、身内になるとそういう扱いになってるじゃん。
あー、なるほどね。
普通にいる、だ内弁慶で、
はい、
彼女になったりとか妻になったりすると、
はい、
突然甘えとしての不機嫌とかを全開にしてくる人の話とか、
うんうん、こいつにはいいだろうってね、思っちゃうからね。
びっくりするよね、
うん、
びっくりするよ本当に。令和のいい男はご機嫌
そうね、無害っていうね。
無害ひどいよね
いやでもだから一緒にいて、こうなんていうの、こうなんか変な、あの、そういうの受けたく、ストレスを浴びたくないから。
わかる、
そうなんですよ。
だからさ、そのよくさ、もっと真剣になってよとか、なんか真剣に考えてとか、なんかもっと深刻になってみたいなのもあるじゃん。そういう人もいるじゃん、その いつもおちゃらけててみたいな。だけど私も、いつもおちゃらけてる人の方が全然いいわ。
うん。
深刻なこと、じゃあ私こっち一人でやっとくから。全然自分で処理できるから。
いや、すごいわかります。うん、はい。
ご機嫌ボーイ、募集中ですよ。
ご機嫌ボーイいないのね、周りに。
周りにご機嫌おじさんいるかな、どうだろうね。
いや、なんかその方がすがすがしいね。自分は自分で稼ぐし、自分は自分でやるから。
うん。っていうね。ただ、すごく難しいのは、比較的今まで生きてきてて、相手の方が圧倒的に収入が高いみたいなことって私多分、半分ぐらいだと思うんですよ。付き合ってきた人の。
うん。
で、半分ぐらい私の方が稼いでるみたいなとこだけど、やっぱ難しいですよ、それ。すごく。大変だな、男の人と思う。やっぱ彼女の方が稼ぎがいいみたいなことを、全く気にしないでいられるかって言ったら、そんなことは全然ないし、こっちは相手の収入別に気にしないし、稼いでようが稼いでもどっちでもいいって感じなんだけど、そうはならないですね、やっぱり。やっぱりその、背負ってるスティグマが全然違うんだと思う。
そうだろうね。
あれきついよ、あれを下ろさないと令和 2.0 来ないよ。まあそのためにはそれこそ大真面目な話、社会で同一賃金、同一労働同一賃金ってさっきミカちゃんが言ったのが叶えられないと、そういう世の中にならないわけだけど、あと、なんかさ、最近さ、コラム書いててさ、でコラム書いてる時に合コンのことを書いてるの、コラムで、で今このご時世だから合コンとかちょっと難しいじゃん。みんな、だって複数人でご飯食べるとかになると。
そう、 う、ね、
そう。はい、で、ここ2、3年合コンってあんまり多分してないと思うわけです。で、果たして今合コンってやってんのかみたいなのをこう調べて、コラム書くのに、こうやってた時、若い人に情報やってた時、インスタこう見たりとかいろいろしてるところでですね、こういう女の子は愛されるみたいな、うん、10か条みたいなやつとかを。うんう
ん、あります、ありますね。
そう、っていうのを、のとこに当たって、そういうのわーって見てたんですけど、ああいうのもそれこそ妊娠出産の神秘と一緒で正解がないじゃないですか、うんうん、私たちがああいうの読んでた時代って雑誌だったじゃん、ネットじゃなかったじゃん。だから多分編集者が適当に考える、もしくはアンケートとか取ってやる。だけど今は結局 SNS なわけじゃないですか。するとみんなアクセス数が欲しいから、ほとんどコピペなんですよ、
うん、
誰の見ても。だから、うん、この人のああこうなって改変して手にお花描いてるなみたいな。でそこから流入させて YouTube に誘導して、YouTube のアクセスで稼ぐとか、あとは、そこから情報商材、恋愛情報商材みたいなのを見つけるとか、そういうのになっていくわけ。で、こうやって見てて、みんな同じようなこと言ってんなと思ったんだけど、一つすごい、もうさ、背筋が凍る。ちょっと私49でこれ知りたくなかった。24くらいで知りたくなかった。なんかこう、ピコーンみたいなやつら。恋愛ソムリエ博士みたいないるわけよ、アイコンがアニメみたいな、
はい。
で、言ってたんだけど。
いますよね。
男の人は、
はい、
女の人に何をしてあげたいかっていうと、好きかどうかじゃないんです。自分が幸せにできるかどうかなんです。だから、相手の女の子のことを好きかそうかじゃなくて、自分の能力では幸せにできないなと思ったら好きにならないんです、みたいなことが書いてあって、それは私、多分自分が若い頃聞いてなかったんだけど、その視点まるでなかったと思って。
大丈夫です。自分で幸せになりますか。
そう。
結構です。
結構です。
自分で幸せになります。
てか私が幸せ、あなたはどうみたいなことをずっとやってきてて、どうですか、俺が幸せにしてあげられると思われてるかどうか、考えたことありますか、夫が。
まあでも、幸せにしようと思ってるんだと思うんですけど、うん、別になんかそれを意識してやってるわけでも、押し売りしてやってくれてるわけでもないですよね、うんうん、なぜならなんか無口だし、そういうことも喋んないし、
まあ、面白いですけどね、オタクの旦那さん、
全然なんか
でもやっぱり幸せに
してやっただろうみたいな。
今 LINE してもらっていいですか。
なんて
幸せ、結婚するとき私を幸せにできると思ったかって。
もう私、お前死ぬんじゃないのって帰ってきて、ねね、突然どうした、お前死ぬのかって言われますから、
ね、オーバーザさん収録中なんだけどっつって確認してほしいんですけど。
いや
そう、だから、いや、だから自分が幸せ考えたことないじゃん、自分が男の人と付き合うときに。考えたことある、うん、 なんかこいつを幸せにできるかって。
もうほら、むしろ、やっぱ、私自分で幸せになるためにこの男の人をどうしようと思ってきた人だから、
うんうんうんうん、
幸せにしてもらおうとは思ってこなかったから。
幸せにしてもらおうと思う女の人もいるじゃん、うん、私を幸せにしてね、うん、だけど今そこに対して堀井さんは、うん、この人と一緒にいて自分が幸せになるためにはどうしたらいいかっていう軸でしょ、うんうん、でそれとは別にこの男を幸せにしてあげなきゃって思ったことはあるかっていう話。てかこの男をは私の力では幸せにできないからつけれないなって思ったことある？つかなくとも私はないんですよ。
なるほどね。
その観点だ、幸せにしなきゃオブセッションなわけじゃんそれって、うんうん、結局恋愛の性 の性別による非対称で、うん、わかんない。同性愛の人とかはどうなのかわかんないけど、異性の場合だとどうしたって男の方が女を幸せにするもんだっていうのがあって、それがさっきの稼ぎとかさ、うん、につながってくるわけじゃん、
うん。
この男すごいいいけど私では幸せにできないなと思ってきびすを返したことは一回もないね。
ない
ないよね、
うん、
でもしその観点で我々が見られていた時期っていうのがもしあったんだ、眉間にめっちゃ幸せで考えすぎちゃう記憶を
がいます。もう今もう脳の回路がぐわー回ってるぐわー回ったから今
走馬灯キーって回ってたよ。幸せにしてあげるっていう発想、
え、幸せにしてあげるっていう発想があなたは
ないよ。
ない。
え、じゃあ私といたら楽しいよっていうのもあるよ。あ、めっちゃ楽しい私といたらっていうのもあるけど、自分が人を幸せにする能力があるかないかっていうことに関して自分に問うたこともないし、うん、その能力をコンプレックスに思ったりとかなんとかしたこともない。
うん、幸せっていう言葉になっちゃうと急に難しくなるよね。
そうね。
だって楽しくしてあげたいとか楽しく暮らしたいとか。
そう、それはなんか協力できるじゃん。
楽しませるために。
わかるわかる。
なんとかしたいっていうのはいっぱいやってきたけど、うん、幸せにしたいって考えたことは、幸せっていうのがすごい大きな括りでは考えたことない。
で、今めっちゃミカちゃんいいこと言って、まさにその幸せってなんじゃらほいってなるじゃん。
そう。
で、なんじゃらほいってなった時に一番定量化しやすいのはやっぱ収入とかなんだよ。だから稼ぎのある男の方が相手を幸せにできると思うわけじゃん、
うん、
それは非核球なんだろうけど、
うん、
でもやっぱ幸せに相手を幸せに しなきゃオブセッションもう粉かけたらなくなってほしいよね。なんだ無理だもんね、
うん、難しいけど、なんか前からずっと話してる私のママ友でさ、うん、専業、ずっと専業主婦で、うんうん、まあ、そんなに収入自分の蓄えはそんなにない、うん、で、旦那さん浮気してる、うん、で時々その写真とか私にその証拠の写真みたいなのを送ってきてくれて、うんうん、これミカちゃん持っといてみたいな、うんうん、保存しといて、ね、私はすぐ捨てちゃうからっていう感じの人なんだけど、その人はだから自分で旦那さんに幸せにしてもらおうっていうところを裏切られたから苦しんでるわけじゃないですか。
はいはいはい。ああなるほど。はい。
で自分で幸せにしようとかは多分考えてない、旦那さんのことは。
自分自身をで自分自身を幸せにするってこともあんま考えてない。
考えてない。
うん、
難しい。なんか。
そう、なんか一人の時の幸せと二人三人ってなった時の幸せってやっぱりずれてくるじゃん。
うん。
でそこでそもそも幸せってなんだっていうことがすごくぼんやりとしてて、
うん、
でさっき言ったご機嫌とかで私は全然幸せだと思うわけ、
うんうんうん、楽しくてね、
そうそうそう、
うん、
でもただそれってずれるじゃん、
うん、
相手がいるとどうしても、ね、なんか昔さ、すごい昔だけど付き合ってた人にと別れるときに、まあ向こうはよりを戻したかったわけですよ。で二人でこういう風にやってたあの時期に戻れないかみたいなことを言われたんだけど、私にとってはその時期って一番ヒリヒリしててきつい時期だったの。何年か付き合ってるうちのあの幸せな時間に戻れないかみたいなことやって、あそこ一番きついんです、きつかったんですけどみたいな、うん、だけど全然そこは共有できてなくて、あ、これはもう無理だみたいな、幸せの定義が全然違うんだなと思って、
うんうん、
結局それが自分にとってはこうなんて決定打にはなったんですけど、
うん、
幸せってやっぱに願うもんだからね、するもんじゃなくて、
するもんじゃなくて願う。
相手を幸せにするんじゃなくて、相手が幸せであるようにって言って、願ったり祈ったりするもんじゃん。
うんうん、
やっぱ自分が幸せにしてもらうとか、幸せにしてあげるっていうのは、そもそもそっからなんか人間関係間違いんじゃないかなと思って。
じゃあさっきのさ、うん、そのママ友の話になると、うん、幸せにしてもらってないわけじゃん今、
うんうん、
その旦那さんからそのお給料は一定のものもらってるけど、うん、全くもうずっとその関係は分かってるわけだから、うんうん、幸せにはしてもらってないけど、そこに彼の幸せを願うっていうところに、幸せにしてもらうっていうよりも願うっていうところに切り替えていくっていうこと、
うん、としたらまあ一緒にもう一緒に生活しないとかそういうことになるのかどうかの確認さえ今できてないわけじゃん。で、
うん、
生活で自分の生活っていうのをその収入がないから最低限のところはっていうんで多分給与料渡してるわけでしょ多分、
うんうん、
ってなったらそれをが幸せではないわけですよ、
うんうん、
だ多分そのお友達も結構誤算だったんじゃない。だって食べさせてもらうことが多分幸せのドベースだと思ってたわけでしょ、
うんうん、
でそこは叶ってるわけじゃん、
うん、
でも今幸せじゃないわけじゃん、
うん、
ってことはそこじゃなかったんだよ。だとしたら自分にとっての幸せって何なのかっていうのと、うん、旦那にとっての幸せっていうのは何なのかっていうところのすり合わせをしないと、
うん、
別れるももう一回より戻すもないよね、
うん、そうだね。
生活ができればいいんでしょみたいな感じでお金渡されてるのは多分すごいムカつくだろうし、本当にそうかどうか分かんないけど、でそうなった時にいやそうじゃないんだよ、えでも一番最初の時私どうだったんだっけとかさ、
うんうん、
考えたら、
うん、
すごく愛情深くて自分に気にかけてくれるけどお金があんまり稼げないっていうことと、まあ、究極的にどっちっていうのを選ぶのもあれなんだけどさ、どっちが自分にとって幸せかだよね、
うん、
だ自分の幸せは何なのかの精査も しないとそれも年々変わっていくから、
うん、
堀さんそれをすごいちゃんと考えて今回独立したわけじゃん、うん、自分がこれからの人生幸せに生きていくために、
うん、
やりたいことをやるためにどうしたらいいかって、でそうやって向き合うタイミングってさ、ちゃんと作っていかないともうないんだよね、
うん、
なんかこの間すごい思ったんだけど、20代ってどうにでもなるっていうか今から振り返ればだけど、で30代ってやっぱ怖いなと思ったの。何があって30代ってさ、仕事めちゃめちゃ頑張ってる人は頑張るじゃん、で子育てとか する人もめちゃめちゃ頑張るじゃん、だから自分と向き合う時間ってないのよ、うん、で言い方変えるとめちゃくちゃ逃げられるわけじゃん、うん、どこにでも。で、ただ、自分のことを思い返して、友達のこととか思い返すと、自分のことがとことん嫌になるような自分の出来事っていうのが起こるのって30代じゃん。わ、
うん、
かる？その、うん、最悪だな自分とか、うん、こんなこともできないのかとか、うわ、こういうずるいところがあるのかとか、うわ、思ってたよりひどい人間だ私みたいなことがあった時に、そことやっぱりがっぷり四つに組んで、第1回目の向き合いをやっとかないと、40代になった時辻褄合わなくなるんだよね、うん、っていう事例がやっぱり40代でちらほら見かけたりして、なんでこの人こんな辻褄合わなくなっちゃったんだろうと思ったら、あ、そのタイミングでやっぱり他に忙しいことがあったんだなと思って、だからまあ今聞いてる人で30代の人がいたとしたら、本当にヘドが出るほど自分のことが嫌になった時にやっぱりちゃんと一回向き合う、自分の毛穴のたるみとかも全部こう、うん、顕微鏡で見るような嫌だ経験をしておけば40代とかで多分つじつまが合ってくるんだと思うんだけど、で40代は40代でまたその幸せの棚卸しじゃないけど変わってきてるからさ、そこをしないとその先がやっぱり厳しいんだろうなとか、うん、10年10年で節目が来るけどさ、うん、30代は本当にもうフォトショップのかかってないもう毛穴たるみまくりの涙型毛穴で、あのほうれい線の入った自分の皮膚っていうのを顕微鏡でずっと見るっていう苦行、
うん、
で40代は今までのメイク方法で本当に私はいいんでしょうか、
うん、
ちょっとなりたい顔が変わってきてませんかみたいなことを真剣に考えるっていうのが必要かなと思うね、
うん
うん、50代は分からんけど多分健康とかそっちになってくんだろうけど、
うん、
って考えた時に幸せって何ですかっていうと、やっぱり もうでき、するとかされるとかじゃなくて、祈るしかないっていう感じにはなってきたかも。
うん、
本当に。まあ物が良くなっちゃうんだけどね、そうするとね。
そうだね。執着なくなってくるしね。
それはそれでまたさ、この間あなたのさ、ミニミニ断食じゃないけどさ。
はいはい。
ないものとすると欲がなくなってくるっていうさ。
そうなんですよ。ありますしね、
うん、
そうね、うん、
なんだって。
いやもうなんかもう人に幸せにしてもらおうとか全然思わない ね、 ないね。
それは全くないね。
本当にないよ、
うん、でも私たちが20代の時に結婚それは幸せにしてもらうことっていう刷り込みがあったのは、あれはもうウェディング業界とあと世間のマスメディアとあと親たちの世代の古い価値観、
昔からのね。
そうそう、うちさ、ほら、母親と父親がほぼ駆け落ちだからさ、
うん、
もうその時点で幸せにしてもらうも何もないっていうデフォルトがあるからなんだけど、駆け落ちなきゃよかったねと思うんだけど、駆け落ちてなかったら私が生まれてないと思うとさ、
うん、
切ないなと思うけど、うん、
うん。
誰かに幸せにしてもらうはないね、もうね。
ない。でも私、昔からなかったの。なかったでしょ、あなたも。
全然あったと思うよ、20代とかは。
あ、そう。
うん、
私、意外になかったんだよな。
まあ、ないからすぐ結婚して子供産んでとかだよね。
そうそう、
自分でやるっていうことだよね。
自分が多分その幸せにしたいまで本当に思わなかったけど、うんうん、この人と楽しそうって思った人を自分で捕まえに行ったので、うん、多分そこに
説得だもんね。
そう、説得、
一緒にいるには結婚しかなかったって言ったもんね。
そう、だから多分幸せにこの人にしてもらおうっていう気はさらさらなかったんだよな。だ、
そこの握力は実はすごいしっかりあるんだよね、美香ちゃんはね。
うん、自分で幸せになると思ってた。
うん、
うん、あなた若い頃そうでした か幸せにしてもらおうってちょっと思ってたんですか。
てか幸せにしてもらえ
る人
が、幸せにしてもらうのが女の人なんだろうなって思ってたと思う。多分鵜呑みにしてたと思う。そこは女の人っていうのは男の人と結婚してその人に幸せにしてもらうっていうのがデフォルトなんだろうなって言って、全然よくわかんない、なんだこれ、ギャボーってなって現在に至ります。
ギャボー
ギャボー、毎回ギャボーってなって、なんじゃこりゃギャボーだだだだだ、もう裸足で逃げていくっていうね。
で、鎮魂祭ね。
そう、鎮魂祭で、今はもう本当に考えますよ、いろいろ。でもなんかそこで出てくるのが、まあここでね、聞いてる人で私みたいにアラフィフ独身みたいなのもいるでしょう。彼氏が欲しいみたいな人もいると思うんですよ。ご結婚されてる方とは別にもう一回振り出しに戻ってるのがいると思うんですけど、自分のことを好きでいてほしいみたいな、まあ10代の頃からある恋愛のあれみたいな、あれがもうようわからんのですわ、
うん、
好きとはみたいになっていくわけですよ今度。昔の方が簡単だったじゃん、
はい、16
ビットのドット絵だったじゃん、
はい、
頻繁に電話をくれるとかさ、私の好きなものを知っているとかさ、スキンシップがあるとかさ、
はい、
チェックできる項目だったじゃないですか、
うん、
今好きとはっていう、難しいよこれは。
難しいですね、うん、
やっぱあなたみたいに20代の前半で結婚して相手の幸せをお互い祈って自分で幸せになるってやってきてっていうのは正解の一つだと思いますよ。
でも分からんよ、これからなんかその楽しい明るいだけじゃなくて幸せを願いたいって思う人が。
目つぶってるけど大丈夫ね。寝て、おらんなって私今。目つぶって考えて、ね、おらんな。
今言いながら、うん、言いながらちょっと周りの人物たちをこう思い浮かべて、いたかなそんなやつ思って。いたかな、スーちゃんにそんなやつ。スーちゃんの周りにそんなやついたかなと思ってね、今ね、途中でちょっと言いよどんでしまいましたけれども。
でも、堀井さんが、ここで突然、なんだろう、恋をして、逃亡するみたいなこともちょっと想像しづらいんですよ。
もう本当にないね。
うん、あのそこの、それってやっぱりそういうのって揺らぎがあるとそうなるんですけど、
はい、
揺らぎとか渇望があれば、うん、なんかの勢いでバーンと外的な圧がかかったらそっちに飛んでいく可能性ってあると思うんですけど、うん、そこに対する揺らぎが本当にあなたはないので、
多分自分だから本当にスーちゃんが今言ってくれましたけど、あの自分で幸せになることしか考えてないからだと思いますよ、うん、
先週の死生観につながってくるよねこれね、
うん、
一人で別にいいんじゃないですかっていうところにこれ
そうなんですよ一人で幸せであればいいんじゃないですか、うん、っていうどこなんです
か、ね、まあ、今社会ってものがあるんで一応家族とかの体はありますけども
、はいはいはい、もちろんもちろんね、うん、ありますけどね。
寂しいとかはないんですか。
何の寂しさですかそれは。
寂し家に一人でいて寂しいなと思う瞬間とかそういうのは、ほら子供も大人になりみたいなさ。
それもあんまりないですね。
こないだ出てね、子供の結婚式、まあ見れたらいいですけどみたいな感じだったもんねやる気ねえこのお母さんっていう寂しさっていう、寂しさってすごいね。ちょっと次回のこれメールテーマにしていいですか。あなたの感じる寂しさを教えてください。寂しさって何ですかっていう。
違うね、人によって。
人それぞれ違うよ。でもうあのラジオネームでおばさんネームで書けるんで、赤裸々にあなたが寂しいと思うこと、それこそ恋をするとかしないとかでもいいですし、子供がどうのでもいいですし、自分自身の容姿っていうのが若い頃とは変わってしまったことが寂しいとか、それ何でも
いい。話す人がいないとか、ね、
いないとか、そうそう、何でもいいんで、もうみっともないのでも全然いいんで、寂しさ、あなたの寂しさ、送ってほしいですね。
ああ、いいです ね。ちょっとみんなで。
そうそうそう。
はい。
というわけで、今回はこのあたりまでにしておきましょう。
はい、オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で OVER です。
はい、次週のメールテーマは寂しいです。私にとって寂しさとは。これをですね、赤裸々に送っていただければと思います、うん、私たちが、チンコンサイしますから。
そう。
寂しさチンコンサイです、来週は。
それで、あの、ネームペンで書きます、名前を。
名前。
グリグリと消えないように。
で、私たちが、あの、手作りの、あの、なんかこう、シャッシャッシャッっていうやつで、
そうそうそう、
シャッシャッ。
チンコンサイ。
チンコンサイしよう。寂しさチンコンサイいきますんで、よろしくお願いします。それではまた来週、金曜日の夕方5時、オーバーさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は、
堀井美香と、
ジェンスーでした。
オーバー。
TBS Podcast。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。